ご着席ください。ただいまより新約聖書ガラティア人への手紙2章15から21節を通して、私たちは主イエスを生きると題して赤谷牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。いつもですと西大寺の愛教会では、子ども教理問答の時間があって、西村先生や佐野先生のリードの中で、ハイデルベルクの子ども文のものを一緒に読んで問答を交わし、そして、キャンプなどでバイブルキャンプなどで作った手作りの賛美を子どもたちと一緒に捧げるということがあるんですが、今日は後のこともあって割愛をいたしました。今日の説教題は私たちは主イエスと生きるという今年の教会の標語にそのものを題にしております。説教の箇所もそのガラティア2の20を中心として、その箇所から、またガラティア書全体の精神、新約聖書また旧約聖書を含めて、クリスチャンが神様からいただいている、生き方、それを一緒に学びたいと思うのです。今年度の標語であるとともに、私たちの一生を通しての神様からの御言葉だと思います。ところで私たちはビジョンに生きる群れ、教会だということですが、それはまた同時に夢という言葉で表されます。ヨエルの予言を使徒ペテロがペンテコスナの説教の中でも申して、引用しておりますように、老人は夢を見、若者は幻を見るということで、聖書によると若も幻もビジョンも同じ意味であります。ところが一般的には夢というのはですね、往々にして、非現実、実現しない、目が覚めたら消えてしまうものだというふうに受け止めることもあると思うのです。その代表的な2人を挙げますと、今まで活躍しているニューヨークヤンキースの松井秀喜選手と、今度ボストンレッドソックスに行く松坂投手、この2人だと思います。この2つの対決、アメリカでも伝統の対決だということですが、2人の対決が楽しみですが、松坂はですね、非現実という考えです。夢は、夢という言葉は嫌いですとこう言っています。なぜ嫌いかというと、それは実現しないことだから、私は夢を見ません、はっきり言ってるんですね。ところが松井秀喜は前から僕には夢があると言ってる。それは松井秀喜にとっては夢は実現するものであり、ある意味でも実現しており、自分は子供の頃から野球を通して野球をする喜びで、今は野球を通して、子供たちにもファンにも夢を共に持ってもらう、自分が大好きなことを喜んで、自分の可能性に力いっぱい向かっていく、それが僕の夢だとこう言ってるんで、2つの考え方がある。で私は松井ファンですから松坂が嫌いではありませんが楽しみなんですが、聖書の見方で私は夢は現実だというふうに受け止めています。なんでこんなことを言うのか。私たちの教会は、私が35年前に教会に来た時に、当時10名ほどの青年たちがいらっしゃって、数少ない教会の中で千人教会のビジョン、夢を持っていらっしゃった。そして、その方々は、若者は今長老夫妻になられたり、その年代の方々ね、そういう若者たちを温かく微笑ましく喜んで迎えていた方々が、もう天に召された当時の 役員さんであったり今もご年配の皆様方が温かくそういう若者たちの夢を我が夢としていらっしゃいました。で私はそのことを千人協会の夢を聞いたときにそれは無理じゃないかと本音で思ったんです。本当はそう思ったんですが、やっぱりそれはダメでしょう、そんなこと無理だとは口が裂けても言えない、それで神様にはできないことがないと信じて、じゃあ通過点だから千人に向かって頑張りましょうという気持ちで同意したんです。それは共有したんですね。それ以来ずっと私たちはことあるごとに千人教会の夢を持ってずっと歴史の中で歩んできました。新しく加わってくださる方にも折あるごとに私たちの教会の夢ビジョンを千人教会のビジョンを、共有していただくようにお願いしているんですが、70周年創立70周年の時だったでしょうか、ビジョン宣言文ということで、あるいは2005年だったでしょうか、それをだんだんと深め広めリニューアルしながら現在のビジョン宣言文ということで教会総会資料にも載せてあります。今前に出していただいてご一緒に味わいたいと思います。お座りのままで結構です。ご一緒に、ご唱和したいと思います。これは西大寺のことだけでなく、の伝道書も全部含めて教団とかいろんなことを含めた幅広い内容を持っています。で途中で括弧付きのワールドクラスクリスチャンということを言うときには括弧の中は読まないようにということで次の場面に出てきますが、ご一緒に読みたいと思います。ではご一緒に、はい、私たちの夢は幼子から老人に至るすべての人を教会の交わりに迎え、愛し合い学び合い笑い合い共に泣き共に喜ぶ神の家族となることです。
私たちの夢は
異性の荒海の中で傷つき倒れ悩み苦しんでいる人々が愛と希望と慰めと励ましをここに見出す場所となる。私たちの夢は西大寺周辺の何万もの人々にイエス・キリストの良き訪れを伝えることです。私たちの夢は神に喜ばれ神を喜んで神との友情を深めあふれた礼拝に集う人が当面千人以上集まる教会になることです。私たちの夢は一人一人がキリストに似た人になるよう聖書を学び信仰の訓練を受け人として尊厳と誇りに満ちたワールドクラスクリスチャンの群れとなることです。私たちの夢は全ての信者が神から与えられた賜物と能力を発見して神の与えられた使命を果たすために神を愛し神と教会に仕える群れとなることです。私たちの夢は自分たちの教会から子供の教会を数多く生み出し教団に連なり教団を通し日本とアジアと全世界に牧師や宣教師や働き人を送り出すことです。神から与えられたこれらの夢が全て実現することを固く信じて今日ここに宣言いたします。
アーメン、ね、本当に素晴らしいものだと思います。じゃあ消していただいていいです。あ、それは出さないでください戻していて。じゃあ途中でまた確か画面だけ出して黒くしておいてくださってもいいです。注文が多くてごめんね。高校生たちがこうやって礼拝の中で奉仕をしています。 でも前日に青年たちやスタッフの皆さんたちが準備して毎週こういうパワーポイントの用意を長い時間をかけて奉仕してくださっています。この総会に向かって、長老会執事会は互いの準備をし、またいろんな方々がそれぞれの奉仕と賜物の中でこのことを用意してくださいました。もちろん伝道所もいろんな部門もそうですが、特に執事さんたちの実務的なご労、本当に頭が下がる思いでおります。さて、今日は3つのポイントです。お手元にアウトラインをこう皆様の後で意味がよく汲み取れなかったなというところもあるかもしれませんが、すでにお渡ししている計画書資料の標語の解説の中にあることをお話をしていきたいと思いますが、アウトラインでお聞きくださればと思います。このガラテヤ 2-20、 私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです、というこの御言葉は、この前後を含めてこの 3つの内容を持っているということです。1番目はイエス様に似たものになるということで、先ほどのビジョン宣言の中にも、宣言文の中にもありましたが、そのことはですね、信仰義人という言葉、有名な宗教改革で言われる信仰義人、人が救われるのは行いによらない、恵みにより、ただ信仰によるのだ、信仰によってのみ救われるという意味を持っているわけです。行いもいるが信仰もいるというのではなくて、人が救われるのは信仰のみによって救われるんだというわけです。で、まあ、私たちが罪があるかどうか、それは誰が決めるのか、神様がお決めになるんですね。私たちが気づくということも大事なんですが、私たちが罪があるかないか気づく以前に、神様が私たちをこの罪だと定められるんです。もともと人間を神様の目的によってお救いになりましたから、人間のあるべき姿から標準から外れたら、神様がそれはダメだよと言われる。私たちが決めることではないんです。ですということはですね、自分でそういうことで知ろうとして、あるいは自分はその罪がそんなに重くないとかね、そんな罪を犯してないとかいうことを思うこと自体が非常に思い上がりだということなんです。気づいていなくて罪を犯している場合もあるし、自分が罪が重いと思ってるけど、神様はいや、それほどでもないと言われるかもしれません。で、人間関係の中で、この社会の中で罪のあるなしっていうのは確かに判断がいるんですが、神の前では最終的には神様がお決めになるんです。神に主権があるわけです。ということはですね、自分が罪があって罪あると定められた時に、あなたは罪が許されましたよ、罪からあなたを救いますよというのは神様がお決めになるということですよ。ということは、それはありがとうございますと言って信頼して信じてそのまま受け取るしかないんですね。これが信仰のみによって救われるということですね。パウロは救われるためにはキリストにあることだけが必要だとこう言ってるんです。キリスト抜きで神の前に私たちは立つことはできない。これが聖書の全体を通しての宣言ですね。信仰 によって義と認められるというのは信仰だけで救われるというのはそういう意味を持っているんで、でそれは実は何からの救いかというと、罪の許し、あるいは罪を裁くことからの解放だというんですね。クリスチャンはよく分かってるんですが、新しく教会にいらっしゃった方も大勢いらっしゃると思うので、短く確認しますと、罪というのは社会的な、例えば法律に反する意味で使われる場合がありますね。あの法律に、あの法令に逆らったとかね。いや、法には触れていないけど、道徳的にはちょっと問題ありですねっていうことがありますよね。で、心の中で、心が傷つくとか痛むとか反省するとかっていうことがあります。もう一つは、普通は言われないんですけど、宗教的な罪があります。それは神様との関係が正しいか正しくないかということです。神様との関係が正常である場合、それは神様とぴったり合っている場合には、方向がちゃんと標準が合っている場合は正しいんですが、だから道徳的に正しいとか正しくないとか、清いとか清くないとかいう、その清さも神様との関係を正しいかどうかを表しているわけです。で、そんな意味で死んだらね、罪から解放されるのかというと、実は死んでからも神の裁きはありますから、その永遠の裁きを罪のない正しいの方イエス・キリスト、神の御子が十字架にかかって父を彼らをお許しくださいと、身代わりに死んでくださった、刑罰を代わりに受けてくださった、刑罰を代償的に引き受けてくださった。もう一つはですね、こう民法的な意味で負債を代わりに弁済してくださった、代わって王借金を払ってくださった。だからもう自分では払えなくても、その負債からは解き放たれている。これが信仰によって義とされるという意味の中に含まれているわけです。ありがたいですね。それは中途半端な救いではなく、一時的なものではなく、永遠にまた完全にそれを完成するという意味を持っているので、一生涯イエス様が丸ごと神様の前に私たちを救ってくださるというのは、イエス様は完全に神様の御子、父なる神の御心に従って歩み抜かれ、この方には救いがない、この方には罪がないと言われ、そしてイエス様はこの私の心にかなうものだという父なる神様の宣言を受けていらっしゃるわけです。で、同時にこの全てが終わったと十字架の上で息を引き取られる前に言われた、それは私たちの救いの身代わりの救いが完全に終わった、全てが完了したという意味ですから、そして信じたもの、信仰を与えられたものは決して捨てないよと、これが信仰義人ということの中に含まれている、2章の15節からこの17節というのはそういう内容を持っていたわけです。さて、じゃあ信仰によって義とされたというのは、行いによらない信仰によって救われたんだから、行いはどうでもいいのかということについて、実は義とされたものはイエス様と同じように、つまりイエス様と同じような身分と立場をいただいているわけです。罪がないもののように見なされているんですから。で、それとイエス様と同じ方向で同じ姿勢で生きていく責任がありますよというんですね。それをね、聖化という清く変え、清いものへ変えられていくという、こう教理的な言い方があるんです。今それ強調されていると思うんですが、しかし信仰によって義とされるということの中に、すでに新しく救われたものとして
イエス様に似たものとされているわけですから、そのように生きていく責任がありますよ。そしてその力がもう与えられていますよというのが、この17節から21節なんです。あまりそういうことが強調されていなかったと思うんですが、ここではですね、なぜ義とされたものがそう言えるのか、そう生きていけるのか、それはですね、イエス様を信じた人はイエス様ともう一緒に死んでいるものですよとこう言うんですね。ちょっと見ていただきましょうか。お開きになる方はコロサイ人への手紙の2章、コロサイ人への手紙の2章の12節、前の版では今まで使っていたものでは359ページにあたります。コロサイ人への手紙2章、あなた方はバプテスマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中からよみがえらせた神の力を信じる信仰によってキリストと共によみがえらされたのです。他の箇所でも聖書はいっぱい言ってるんですけどもね、例えばローマ書の6章でも言ってるんですが、バプテスマ、イエス様を信じて、心に信じて、そして教会で認められて洗礼、バプテスマを受けますね。信仰告白を意味しているわけです。で、生まれ変わる。そういうあなた方はキリストと共にもう葬られていますよ。そしてキリストと共にもうよみがえったものなんですよ。キリストと共に死に、キリストによって新しく生かされているんですよ。これがもはや私は生きるのではなく、キリストは私と共に生きておられるということであり、私はキリストと共に十字架につけられて死にましたという、ガラテアの2章20節のあの言葉の裏付けなんですね。同じことを言っているわけです。で、もう死んじゃっているわけですね。で、何が死んだのかというと、この生まれつきの古い私、自己中心な古い私が、神に逆らう古い私は死にました。それがね、体と表現されたり、神に背く生まれながらの罪の性質を言ったりするわけです。で、もう一つの言い方は、肉におけるものだと、こう言うんですね。で、今、ここで14節を見ますとね、もう一つのことを言ってますね。いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務諸書を無効にされたからですと。神はこの諸書を取り除け十字架に釘付けにされました。私たちを訴えるこの借金暮らしているという、それがもうはっきり無効になり、十字架に釘付けになっているというんです。私たちの側で言えばね、いっぱい借金してるけど死んだら払わなくていいんです。そうでしょ。で、じゃあね、じゃあ死んだら楽だからもう死んでお詫びしますとか、死んで償いますって、死んだら本当にいいのかというとダメなんです。この世では借金払わなくていいでしょ、払えないんだから。だけど死後、神様の前で払わないといけないんです。これがね、世の中で教えられていない。死後、裁きがあるんです。神様の取り立てがあるんです。それは払えなかったら地獄で払わないといけないんです。永遠に。これからの救いが、イエス・キリストによる十字架の救いなんです。だから、楽になりたい、死んで自殺して、もう死んじゃって楽になりたいと思ったら、楽にならないんです。誤解ですね。死んだら罪が増えるだけです。神様から預かった命を自分で勝手に処分したら罪が増えるだけですから。だから死んでも、自分で死んだらダメなんです。ただ死後の裁きから私たちは生きて生き抜くときに、それからも救われるというわけですね。ちょっと
急いですが今出していただけますか、スクリーンに次の相田光雄という詩人がいて、こんな字で書いてるんです。そんなら僕も書ける、私も書けるという、そういう字ですが、でも味があります。自分この厄介なもの、クリスチャンじゃなくても厄介なもの、あいつが厄介、この人が厄介、てめえが厄介じゃないかっていうね。大人は分かってるんですよ、自分というのがね、自分こそが厄介だと思ってるんです。次どうぞ。あのね、どんな車よりも構造が複雑で運転が難しい車はね、自分という名のこの車なんだな。そして一生の運転手は自分、この自分の運転がね難しいんですよ。クリスチャンであってもなくても。次、最後です。あんなやつ、家主という歌、あんなやつ死んじゃえばいい、私の心の中の鬼が叫ぶ。あのね、人を恨んでね、本当に傷つくのは自分なんだよと、鬼の後ろで仏がそっとささやく。この人クリスチャンじゃないからね、こういう表現です。鬼神仏神同居の我が家、家主は自分。味がありますね。自分の中に鬼も仏も住んでるって言うんです。聖書で見ましょう。これもう消してくださっていいです。あげてくださっていいですか。ローマ人への手紙7章。お隣の方、協力し合ってくださればと思いますが、ローマ人への手紙7章の15節。私には自分のしていることが分かりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからですと、まあ、ずっと書いてあって、23節。私の体の中には異なった律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体の中にある罪の律法の虜にしているのですと。19節に戻りますと、私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。鬼神仏神両方自分の中にある。この自分が問題で、そこに家主としているのは自分だと。だから24節、私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。イエス様を信じながら、私の中にこの鬼神仏神と言わないんですね。聖書は肉、罪、古い人、体、それに対して霊の人、御霊による、新しい人、イエス様を信じてイエス様のようにやっていきたいという気持ちと、イエス様よりも神様の御心よりも自分の思いで生きていきたい、二つがね、信じて救われたともあって、これが実はその古い人に対して、自分ではもうどうすることもできないけど、この古い自分、自己中心の私はイエス様と一緒にもう十字架につけられて死んでおり、もう私はイエス様にあって新しいものとされているのだ。これが事実だというんです。そう思うが思うまいが、イエス様を信じている人はそうされているんです。そのことを本当に気づいて、私の中に生きていてくださるイエス様、私の中に住んでいてくださる主の御霊によって、自分を頑張らなくて、自分の力でどうせやったってダメなんだから、どんなに己を殺してやろうと思ってもね、モグラ叩きにポンと叩いてあっちに出てくるんです。だからいろんなところでね、自分を殺して親の言うことをよく聞いていこう思うんだけど、大きくなってくるとね、どっかでその反動が出てきて人に八つ当たりしたりするんですね。 だから自分を殺して殺して私は殺してると思ってる人は結構人から見たら好き勝手してる勝手もんと見られるんです。でも本人は気づいていない。自分を殺すっていうのは難しいしできやしませんよ。できないんですよ。お手上げですよ。クリスチャンになってもできませんよ。でもイエス様がもう仕上げたよ。これが福音なんですよ。で、そのイエス様に全部明け渡して、これが8章の1節から4節で、命の御霊の原理が、今も信じてからも続いている、この罪のと死の原理、法則に打ち勝ってくれるというから、気づかないうちにイエス様見上げて、イエス様の十字架だけ見上げているものに、実は、本当にそのことが、少しずつ少しずつ、変えられていく。これが福音だというんですね。で、そのことを義とされたものに神様はそのようなことをし続けてくださるというんです。主イエスのようになるというのはこういう深い内容を持っているということですね。では次のポイントを簡単に見ていきたいと思います。2章、ガラテヤ2章の11節から見ていきますと、11節は読まなかったんですけどね、11節から14節のところに、ガラテヤの教会の中で一つの問題が起こったんです。パウロ先生と一緒に、使徒のペテロ先生が一緒に働いていました。で、二人とも仲良く伝道していました。教会の指導者でした。で、ここでケパという書かれているのが、ペテロとイエス様に名前を付けて変えてもらうまでのペテロの名前、古い名前ですね。で、パウロは古い名前で、ペテロのことを呼ぶぐらい親しかったんですが、エルサレムから主の兄弟ヤコブの指導のもとに、ユダヤ主義というかね、信仰も大事だけど、信仰によって救われるんだけど、行いも大事だよ、ユダヤ人と同じように昔の割礼という儀式も大事だよということで、こういうことが来た時にペテロはね、信仰だけで救われると言ってやっていたのに、そういう人たちが来ますとね、だんだんとそのユダヤ人以外の異邦人の人と食事をする席からね、離れていったんです。一緒にご飯食べなくなったんです。それはご飯食べないことだから大したことじゃないと思うかもしれませんが、ここで問題なのは、ユダヤ人でも異邦人でもどの国の人でもイエス様を信じて信仰によってだけ救われる、義とされるのは絶対的な真理で、つまり信じたら、信じるだけでみんな救われて天国で食卓を一緒にできるのに、なんで異邦人とは食事を一緒にできないんだと。つまり信仰以外に何か資格を求めてんじゃないか。ケパ、どうしたんならと。お前どうしたんならというのが、面と向かってパウロがペテロに言ってるんです。そういう箇所です。つまりね、ここで言ってることは、この流れの中で信仰、立法じゃない信仰によってだけ義とされますよと言ってるんです。だから信仰義人のことを言うために書いているようだけど、私たちは読んでいるんだけど、教会、信じて救われるのはユダヤ人でも異邦人でもみんな一緒ですよということを言うために、実は信仰義人のことが書かれている。でここでね、信仰義人っていうのは神様と私だけの関係だ、個人的なことだけだと取りがちなんです。取りやすいんです。信仰というのは個人主義で私と神様の関係で、なんで教会がそんなに大事なのと思う人がいるんです。私がイエス様を信じて信仰によって救われるっていうことは取りも直さず、実は誰でも信仰によってイエス様の教会に加わるということなんだよということを言ってるんです。つまり教会の大切さを言ってるんですね。教会に加入するのに異邦人もユダヤ人も同じ資格ですよ。 それはイエス様を信じるということだけで、神様の審判、裁きも実は信仰の共同体に向かって言われていることですよと言います。もう簡単に言いますと、ここで15節から、15節から17節にはね、私たちはと出てきますね。私たちは、私たちは、私たちは。で、つまり共同体として、こう、信仰によって義とされますとこう言ってるんです。ところが19節20節は、私は立法によって立法に死に、20節、私はキリストと共に十字架につけられた。つまり個人的でもあり、共同体的な行為でもあると。共にということを言ってるんですね。で、そのことをもうちょっと考えてみますと、神様はもともとイスラエルと契約を結ばれた。で、それが三章に書いてあって、代表者は最初のイスラエルの最初の人、アブラハムでした。で、神が契約を結んだのはアブラハムであり、で、そのアブラハムもまた信仰によって義とされた。だから、信仰によるイエス・キリストを通して神に義とされた信仰による人は、アブラハムの子孫なのですよとこう言ってるんで、このことは、そのイスラエル共同体、信仰共同体とイエス・キリストによる教会共同体は、つながっているんですね。だから単なる個人主義じゃないということなんです。救いは私のことであるとともに、私たち、とか天にいらっしゃる私たちのお父様なんです。このことをですね、教会というものを大切さで、三章の29節を見ますと、ガラテヤ3の29に、もしあなた方がキリストのものであれば、それによってアブラハムの子孫であり、約束による相続人なのです。ガラテヤの3章はこれを言いたかったんですね。その前の28節に、ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もない、男子も女子もない、何の差別もない。成績は関係ない。業績は関係ない。地位や立場や名誉や家や血筋は関係ない。イエス様を信じるだけで。ということはですね、じゃあ、チャランポランに生きていいかという、みんな神の皇太子だから、神の子供だから、本当にイエス様を信じる人は自分を磨かないといけないということですよね。学生は学生らしく勉強しないといけないし、仕事人はちゃんと職場で仕事しないといけないし、個人の住居であろうとか、一緒に共同で、組織の中で、企業やいろんな中で一緒に働いていようが、どうであろうが、それぞれでちゃんと責任を果たして、人からやっぱり尊敬されるようなものでなければ、イエスのようにされた意味がないわけですね。まあ、そういう中で教会の大切さということを考えますと、実はキリスト教信仰は単なる個人主義ではない、主イエスの教会を立て上げる使命を共に帯びているんだ。優先的に教会のことは優先的な神の御心の一つなんだということ。だからね、教会総会があるんです。なぜ長老会があって、執事会があって、あるいは役員会を持っているとか、役員会があって、なぜ教会総会があるのか。そういう共同体としての意思統一を図って、同じ方向に共に責任を持って共に歩むからです。自分勝手に天でバラバラに行くんだったら体じゃないですよ。この世の中でいながら、そういう霞を食うような考え方を生きていたら、もうこの世の中相手にしませんよ。この世の中にキリストの愛と恵みを伝えていくのに、本当に一致結束して一つの方向でわがままを捨てて、意見は言うけど決まったことに従うということがなかったら、こんなのは何の力にもならないですよ。
教会があるんかないか分かんないっていうのは、教会が共同体として本当にそのことを自覚しているかどうかという、こういう問題で、日本の教会はそういう点で本当にそれを一つ一つの自分たちの教会を大事にする必要があるな、まあ、そんなことが私たちの教会の長老主義という中で含まれているわけですね。神が建てられた長老さんのもとに進んでいく。これはもう旧約聖書も新約聖書も一貫してるんですね。信仰は単なる心の問題ではなく、教会を通して神の御心が表されていくということではないでしょうか。だから時間を割いて一緒に集まってというわけですね。最後のポイントで、主イエスの福音を伝える。このことはですね、三章の八節を見ますと、この福音は二章からのつながりの中で三章の八節、聖書は神が異邦人をその信仰によって義と認めてくださる、つまり信仰義人ですよね。そのことを前から知っていたので、アブラハムも信仰によってイサクを信仰によって捧げ義とされたんでしょ。で、アブラハムに対し、あなたによって全ての国民が祝福されると前もって福音を告げたのです。アブラハムにね、あなたによって全世界の全ての人に祝福を及ぼすと言っている。創世記の12章にあります。最初から全ての国民が祝福の対象ですね。イスラエル共同体もこのキリスト教会の共同体も共に全世界の全ての人を祝福するために建てられているんです。存在しているんですね。で、このことがここで言われていて、信仰義人というのはね、心の問題だけでないというと、共同体の問題だというとともに、実は福音宣教の目的だというんですね。信仰によって義とされているというこの福音を伝える対象は全世界だというんです。最初から信仰義人はこの世界宣教を意味していたんです。福音の宣教は最初から世界宣教なんですね。もう開きませんがね、ロマ書のね10章は信仰義人のことを言ってるんです。心で信じ口で告白すれば救われる、信仰義人なんです。ところがこの後でこう言ってるんです。ローマ書10章13節、主の御名を呼び求める者は誰でも救われる、誰でも、世界の誰でもです。ユダヤ人とギリシャ人との区別はありません。12節にある、福音を述べ伝える人がなくては誰も聞くこともできない。主の御名を呼び求めることはない。だからここでもね、ロマ書の10章14節から18節は世界宣教の中で信仰義人が語られている。信仰義人を語るところは、だから世界宣教の中で福音を全世界に伝えるということなんです。全世界の中に最大の全ての人は入っているし、岡山県民は全て入って、市民も県民も入っているし、他の県の人も日本中も世界中の人も入っていらっしゃる。で、私たちの守備範囲で言えば、当面最大寺の親教会はこの最大寺周辺の数万人ですから、数万人の人が救われるために福音を伝えるのに、千人は当座の通過点ではないでしょうか。それが多いとか、本当にとんでもない難しい不可能だ。私は本当に一時的にしろ不信仰だったな、本気でそのことを願ってなかったな、災害時に来てそれが目が覚めたな、それを若い兄弟姉妹たちから教えられたな、私はこの最大寺で骨埋めよう、ここが千人になるまでは私はどんなことがあっても責任を果たすまでは痛いと思ったんですね。 もちろんそうならなくても精一杯生きたら神様は許してくださると思うんですが、やっぱり言い訳や弁解しないでやっぱりそれを目指し続けたいなと思いました。そこから瀬戸内ベルトラインが生まれ、計画が生まれ、あるいは1億2000万選挙という同盟教団のビジョンへと広がって、それぞれがそれぞれの責任で決めて今進んでいるわけです。こういう最大値のビジョンを受けて生み出された DNA を持った伝道書の一つ一つがなぜ土地を広げているんですか。同じビジョンがあるからでしょう。そして自分たちの教会をまだ小さいのに生み出しながら、次のことを祈りながら次を生み出そうとしているのは同じことですね。それは主イエスの福音を伝えるということの使命があるからです。ではガラテヤ人への手紙1章4節、キリストは今の悪の世界から私たちを救い出そうとして、私たちの罪のためにご自身をお捨てになりました。私たちの神であり父である方の御心によったのです。この4節にですね、今の悪の世界から救うイエス様の十字架の御救い、救いというのはですね、この悪の時代、神に背く、神から失われているこの世界、この世の中の人が全部とんでもない悪人だと言ってるんじゃなくて、神を知らない、神から離れ、その罪によってお互いに傷つけ合い、どうしようもない悪の世界、善意の人もいるけども神の目からは本来の姿を失っている、そういう悪の構造的な世界、そのそこへ神は一人子を、この世界に一人子を与えくださった。その世界はちゃんと足で歩いて、手足もあって食べたり、動いたり、いろんなことをする体を持っており、そこに人間の文化が生まれてくる。 ですから人間の性のあらゆる営みを含んでいる言葉なんです。そこから救うための福音なんです。そのことを思うときに、魂の救いだけでは救いにならないんです。私たちが主イエスのようになるというのは、主イエスのように信仰によって義とされ、力を与えられ、イエス様の教会を立て上げながら、教会を通して福音を全世界に述べ伝えつつ、また個人としてもその技に参与しながら、この社会のありとあらゆる具体的なことに届いていく。まあ現に今国家がしていることや、公共のいろんなことをしている医療や福祉や、もうさまざまなことからは、実は教会やクリスチャンから始まったことではありませんか。その精神をキリストのようにな心を与えられている人がそれをやっていく必要があると思うんです。もうそれは国や社会がやってるから教会しなくていいってことじゃないと思うんですね。その感激を塗って、私たちは無認可幼稚園を始めサメールですね、認可しないからお金いて補助金もらえないけど、このキリストのような子供たち、幼児期からの人々をというので、教会が子供もいない人たちが献金をして土地を買って建てて、未信者の人たちの幼児教育の場を提供してるんじゃないですか。ボーイスカートもそうでしょ。そういう心を持ったリーダーを育てるためでしょ。無認可の NPO 法人で私たちはケアサービスを始め、いや無認可小学校、中学校で私たちはこういう技をしようとしてるんじゃないでしょうか。そしてそれはその地域の人々に使えるためですが、どれだけお使いしているのか、どれだけその必要性に応えているのか、悩み苦しみ求めていらっしゃる方にどこまで私たちが届いているのかというと、本当に何もできていないなと思うほどではないでしょうか。
教会がこういう社会の必要に本当に与えていく、使えていくということがなければ、世の中から見たら教会ってなんだということになりますよね。で、教会に来てください、イエス様信じて、信じなさいとだけ言っていても関係ないよということになれはないでしょうかね。信仰によってイエス様のようにしていただいているというこの恵み、そしてイエス様の教会に使えるこの特権と使命、生きがいがある、そしてイエス様の福音を本当にあらゆる人々に使えていく、俺が言った私が言ったではなくて、私にはできませんが私の中に住んでおられるイエス様が私たちを用いてくださる、私を使ってくださると信じて、私たちは大切なお金を捧げ、大切な時間を捧げ、いろんな労を組みながら注ぎながら共に主の教会に仕えているんじゃないでしょうか。本当に自分の中にはガが突っ張っていて、本当に自分というどうしようもないものがいて、それが家主なんですが、本当の家主はイエス様、私のうちに住んでおられるイエス様です。そんな風に生きていたい、そう思います。お祈りしましょう。神様、あなたの御言葉に何を付け加えることができましょうか。他もはや我いくりにあらず、キリスト我がうちにありていくるなりと、一人一人与えてくださった信仰で共に喜びを持って主にお仕えしていけるものとしてください。あなたにあって十字架の上で私たちがすでに処分されていること、古い罪の私が釘付けられていることを感謝します。こんな私たちの中にイエス様が住んでいてくださることを感謝します。このことを知らない方にどうか主の恵みを伝える教会でありますように、一人一人でありますように、主の御名によってお祈りします。アーメン。